ます FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。4月29日木曜日です。今日は昭和の日ということでね、祝日になってますね。さあ、ゴールデンウィークもね、もう間近ですけど、もしかしたら今日祝日なので明日が金曜日、まあ有給取ったり何かお休みをもらうと、もしかしたら大型連休な方もいるんじゃないですか。普通に土曜日が1日でしょ、なので土曜日からお休みでもそれでも5連休ありますからね。今日からだと約1週間、すごい大型連休だなさあ、連休ね、まあ、ただこのご時世ね、ちょっとあまり出かけるのもね、お出かけするところもね、計画立てにくいんじゃないかなと思いますけど、ただせっかくのお休みですので、できる範囲で、そして、まあ、家族のね、時間も取ったり、また自分自身のね、気持ちをリフレッシュするためにも、いい時間をね、祝日過ごしてほしいなと思います。せっかくの連休ですからね、美容でもいいですし、あと運動するとかでもいいですし、あとはやっぱり、まあ、コロナ対策を兼ねながらお食事に行ってみたりとか、そういったね、できる範囲で楽しめることってあると思いますので、せっかくのゴールデンウィーク楽しんでもらいたいなと思います。さあ、それではこのお時間ね、番組をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ、今日はですね、ちょっと映画をご紹介したいなと思います。何の映画かというと、今ね、那覇市のシネマパレットで上映中なんですが、僕が飛び跳ねる理由という映画が上映されています。なんだこの映画って思ったかもしれませんが、実はですね、東田直樹さんという、作家さんというか、まあ、そうですね、本を出されている方がいるんですけれども、この方、自閉症ですねを抱えていて、自分のこの気持ちを言葉にして表すことが苦手という特徴を持った発達障害を抱えている方です。その東田直樹さんがたくさんね、本を書かれているんですよ。で、その本がですね、もう世界的にもベストセラーになるほど、もういろいろな方たちの手にこの本をね、読まれていて、その方が、その方を、モデルとして、 映画になったドキュメンタリー映画が実はあるんですね。ちょっと、ホームページを読ませていただきます。会話のできない自閉症という障害を抱える作家東田直樹が13歳の時に執筆し、世界30カ国以上で出版されたエッセイ自閉症の僕が飛び跳ねる理由を元にしたドキュメンタリー。世界各地の5人の自閉症の少年少女たちの姿やその家族たちの証言を通して、自閉症と呼ばれる彼らの世界が普通と言われる人たちとどのように異なって映っているのかを明らかにしていく。そして自閉症者の内面がその行動にどのような影響を与えているか、映像や音響を通して再現、彼らが見て感じている世界を体験しているかのような映像表現を、普通とは何かという抽象的な疑問を紐解いていくような作品となっているそうです。やっぱり発達障害を持っている彼ら彼女たちにしかわからない、そういった世界観をですね、その映画では映し出されている、私見たいなと思っています。5月6日までこのゴールデンウィーク、そうですね、終わる6日までですね、那覇市のパレットくもじシネマパレットで上映しているので、見に行きたいなと私は思っています。せっかくですので、この東田直樹さんの飛び跳ねる思考という本、私持っていますので、その中で、書かれている東田さんのね、気持ちを、文に書いているので、それちょっと読んでみたいと思います。僕と自閉症、もしも僕が低型発達なら、今よりもっと明るく優しい性格だったのではないかと考えることがあります。低型発達とはいわゆる普通の人々のことです。僕は22歳の自閉症者です。人と会話することができません。僕の口から出る言葉は奇声や雄たけび、意味のない独り言です。普段しているこだわり行動や飛び跳ねる姿からは、僕がこんな文章を書くことは誰にも想像できないでしょう。みんなから見れば自閉症者の行動は謎だらけで、奇妙にさえ感じるかもしれません。この社会の中に僕の居場所はないのです。まるで広い海の中に浮かんでいる小舟のように、この世界を漂っています。特に困っているのは本当の自分を分かってもらえないことです。では分かってもらえすればいいのでしょうか。新しい知識の習得は人の好奇心を満たし、生きる意欲につながりますけれども、いいことばかりではないと思います。知ることと行動することは別の問題だからです。例えば自閉症を理解してくださいと言われても、多くの方は戸惑われるような気がします。自閉症が何かわからないというより、その人たちにどうしてあげたいのか、自分の心が見えないからでしょう。啓発活動をしている人は、障害の理解を広めれば誰もが暮らしやすい社会が作れると考えています。しかし人の心は複雑にできています。理解できたから協力するとは限りません。正しさがいつも世の中を動かすわけではないのです。いろいろな矛盾も含め、多くの人たちの意思でこの社会は成り立っています。それでも自閉症を知ってもらうことで生きやすくなると思うのは、僕を見るみんなの眼差しが変わってくるからです。今読んだのは東田直樹さんが書かれている飛び跳ねる思考という本です。その中のね、一節を読ませていただきました。今読んだこの中でも少しだけなんかイメージできませんか。やっぱり周りと同じようなことが苦手で、で自分のこの表現をしているだけで周りからはやっぱり変わってるとか、何言ってるんだろうとか、やっぱり独り言をねブツブツ言ってるとなんか奇妙だなと思われたりとか、そういったことって、そう思われてるんだろうなって、もしかしたら東田さんも感じながら生きているのかなっていう、 そうね、なんかね、うん、この人たち、また当事者、この人にしかわからないそういった感情、人ってね、相手の気持ちをやっぱり読んであげたいとか、こう汲み取ってあげたいとか思うけど、本当の気持ちまでね、分かることなんて難しいじゃないですか。その中で性格だって違うし、みんなそれぞれ違うわけで、その中でね、その違いをやっぱり知ろうという、そういったことってね、難しい時も時にはあります。だからそういった、発達障害を抱えている方たちのこの世界観、そういったものを、今回上映されているこの映画ではよりリアルに、そして、ドキュメンタリーですのでね、もう本当にリアルにね描かれてるんじゃないかなと思います。あと映像もやっぱり、ね、すごいっていうこの評判もいいので、ぜひ、ね、ご覧になってみてはどうかなと思います。僕が飛び跳ねる理由、映画ですね、那覇市のパレットくもじシネマパレットで5月6日まで上映されています。そして7日、5月7日からは沖縄市のプラザハウスにあるシネマプラザハウス、こちらでも、上映される予定となっていますので、ぜひね、6日まで間に合わないって方、ちょっと遠いかも、あの那覇に住んでる方はね、ちょっと遠いかもしれませんけど、沖縄市の方でも上映されるそうなので、また、6日まで見に行ける方はぜひシネマパレットへ、そして間に合わないって方は7日からは沖縄市のプラザハウス、シネマプラザハウスにて上映する予定となっておりますので、また詳しくはね、あの映画館に問い合わせてみてはいかがかなと思います。やっぱりこの今ちょっとご時世なので、もしかしたら上映時間も限りがあったり、変更などもあるのかもしれないので、ぜひね、気になった方は映画館に問い合わせてみてはどうかなと思います。私はね、6日までに、シネマパレットで見に行きたいと思います。さあ今日は映画僕が飛び跳ねる理由を紹介させていただきました。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された9歳になる小学校4年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。最近私気づいたことがあります。それはですね、三男くん知的障害を抱えているんですが、こう体格、体はね、健常者と変わらず成長します。体の部分は変わらず同じように成長するんですよ。むしろ三男くん身長もありますし、細身なんですけどね、身長も伸びてますし、なんなら次男6年生なんですけど、次男のお兄ちゃんと身長変わらないんじゃないかなと思うぐらい、少し高いような気もします。それぐらいね、三男くんは、知的障害を抱えてますが、体はぐんぐんぐんぐん大きくなって成長していきます。そしてね、最近本当に感じたことは、三男くんとちょっと言い合いになって、もういい、もう嫌だって私をね、押されたんですよ。今まではね、私が三男くんにこう押されても、私一人の体でこう立った状態でもこう耐えることができたんですよ。ただ最近ね、三男くんがもういいって私を押した時に、私よろってちょっとよろついたんですよ。なんだろう、もう足が後ろに 1,2 歩下がるぐらい、おっとっとってなって、力が強くなってるって感じたんですよね。この時に、あ、そっか、三男くん、 知的障害でもしかしたら精神年齢とかこういった学力の面では小学校1年生のレベルとかちょっとね、まだまだ、低いのかもしれない。だけど体はちゃんと成長して、むしろ力も強くなってパワーアップしてるんだなっていう実感をね湧きました。その時に今小学校4年生ですよね。小学校5年6年中学校になった時って、あ、もっと体格も大きくなればもっと力も強くなってるんだろうなっていう、その時の三男くんのこの感情の部分で同じようにお母さん嫌だとかもうやめてとか私をこう捕まえて押された時に耐えれなくなるんじゃないかなっていう、そういったね、体験を本当に最近しましたね。まあ、先のことは分かんないですよ。もしかしたら私がそれに、対応できるように鍛えてるかもしれませんし分かんないんですけど、今の私にはこう耐える力が昔に比べると少しずつなくなってきているのと、三男くんも、力が強くなってきてるんだなっていう、あ、そういった、成長の部分もやっぱりあるんだなっていうのをすごく実感しました。これは本当に成長していいことでもありますし、それと同時に、私自身の悩みとか不安もその年齢と成長の段階でねこれからも増えていくんだろうなっていう、またその時にね、やっぱりプロの方に、専門の方とかにお話聞いたり、あと、経験してきた親たちの話も聞いてみたいなっていうのは思いましたね。私だけの考えではわからないこともありますので、そういったことをね、この先も考えながら、そして三男くん、そっか、いいことでありますよ。力も強くなって男の子らしくなってるのでね、そういったことを最近感じました。さあ今日は曲をお届けしたいと思いますが、今日お届けする曲はですね、川崎鷹也の君のための君の歌。すごくね、ジーンとしましたし、まあ聞いてる方によるといろいろなこう捉え方をする方もいるとは思いますが、私はね、こう愛に満ち溢れた歌なんですけれども、ちょっと子供にね三男くんのことを思いながら聞いてみました。あなたもね、大切な人を思い浮かべながらぜひ聞いてみてください。それではお届けします。川崎鷹也で君のための君の歌。
ねえ知ってる、今の日本の人口は、ねえ知ってる、1億2000万強らしい。ねえ知ってる、今の世界の人口は、ねえ知ってる、70と4億くらいらしい。君のことだから、今から僕が言いたいこと大体わかってる、もう予想ついてんだろう。その予想の遥か上の上、伝わるかわからないけど、僕の言葉で、僕の声で、僕の歌で、君がこの世に生まれたこの奇跡は、僕が君と出会えたこの奇跡は、今も信じられないこの景色が、君への想い溢れて 仕方ないや。137億年の中の一瞬のこの命だけど、君のためだけに捧ぐから。
今日もお時間まで聞いてくださりありがとうございました。今日はですね、映画僕が飛び跳ねる理由を紹介させていただきました。5月6日までシネマパレット、そして7日からは、シネマプラザハウスにて上映する予定となっておりますので、ぜひ、興味ある方見に行ってください。感染対策もねしながら、映画を楽しんでいただきたいなと思います。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い祝日、そしてゴールデンウィークをお過ごしください。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。